Okay, let's begin.
それでは始めましょう。
I have a question.
私ちょっと質問が皆さんにあるんですけれど。
Have you ever felt that your life is stopped and nothing is going forward? Maybe things are going backwards.
人生の中で何かこうストップしている、あるいはちょっと後退しているっていうようなことがありますでしょうか。
Anyone had that experience before?
そういう経験がある方いらっしゃいますか。
Yeah. Okay. Have you ever had the experience where you have a job?But nothing changes in your job.
仕事を持ったんだけれど、その仕事の中で何も変化がないというようなことはありましたでしょうか。
The pay is the same.
もらってるお給料も一緒だし。
Nothing changes.
何も変わらない。
No matter how hard you work,
どんなに一生懸命働いても、
nothing changes.
何も変わらない。
Anyone had that experience?
そういう経験のある方いらっしゃいますか。
I'm going to talk about that today.
そのことについて今日はお話したいと思います。
In English, we have a phrase. It's called a dead end job.
英語ではデッドエンド、先のないという言葉を使うんですけれど。
And that is a job that there is no future in that job.
その仕事に全く先がない、将来がないという意味です。
You could work there 20 years and nothing would improve.
20年働いても何も向上するものがない。
And today I want to talk about what do you do?If your life is in a dead end job.
もし私たちがそのような先のない仕事に就いてしまったらどうするんでしょうか。
Or you feel like your life has stopped and nothing is moving forward.
そして人生の中で何か止まってしまってもう先に進めないっていうことはどうしましょう。
Now I've been in Kobe for 30 years and many things have changed.
神戸に30年住んでいるんですけれども、たくさんのことが変化しました。
When I first came, I was teaching English at a night school.
私は最初に神戸に来た時に夜に働いてたんですけれど、
And most of my students were, company workers.
ほとんどの生徒っていうのは会社勤めをしている人たちでした。
They were working in some office somewhere.
どこかのオフィスで働いていて。
And, their company paid for their English tuition.
そして会社がその人たちの授業料を払ってくれていました。
They got bonuses two times a year.
そしてボーナスが年に2回あって。
Of course, their insurance was paid.
もちろん保険も払われているし。
They also had a retirement plan for their company.
そして退職後の
This was standard for Japan in those days.
当時そういったのが日本の普通のスタンダードだったんです。
The economy was going up and up and up and up and up.
そしてどんどんどんどんまあお給料もポジションも上がっていって。
Yeah, and then there was what's called the bubble that burst.
ところがバブルが弾けてしまったんですね。
And then everything started to change.
そしてすべてのことが変わってしまいました。
And employment began to change.
そして雇用形態も変わってきたんです。
Yeah, the ideaOf a full-time job forever with benefits became more and more unusual.
そして退職金のついたような仕事、正規の仕事っていうのが正社員っていうのが減ってきたんです。
Yeah. And more and more, even in the company, in the hospital, people are not hired full-time.
会社であれ、病院であれ、正社員で働くということが難しくなってきたんです。
Yeah. And more and more people are working for a small hourly wage.
多くの人たちが少ない時給で働くようになったんです。
Yeah. And, no insurance.
そして保険もなくって、
no、benefits.
もちろんその退職金とかもなくって、
and no、possibility of change.
もう変化もしないような仕事。
And the attitude of the company is, if you don't like this job, get out because there's someone else who will take it.
会社はこういう態度を取るんですね。もし嫌だったら辞めていいよ。他にも代わりがいるんだから。
Yeah. And our whole country is going in this direction now.
そして国全体がそういう方向に動いてきているんです。
And there's a lot of people that are beginning to panic.
そしてそのことによって多くの人たちがパニックに陥っているんです。
Yeah, they get this job and they work and then they find out that it's a dead end job.
そして就職にするんだけれどもそこが先のない仕事であることがわかるんですね。
And so then they quit and they get another job.
それで辞めてしまって新しい仕事を得るんです。
And they find out it's the same.
でもその仕事も同じ先のない仕事なんです。
And so they're bouncing from job to job and nothing is changing.
だから仕事仕事に移り歩くんだけども何の変化もないんです。
Yeah, and so I want to talk about what to do.
それでどうしたらいいのかということを今日話したいです
ね。 What do you do if you feel like your life is stopped?
もう自分の人生が止まってしまったというふうに感じたらどうしたらいいんでしょう。
You're doing the same thing over and over again.
もう同じことを何度も何度も繰り返していると感じたらどうしたらいいん
でしょう。 And it seems like nothing will change.
そして何も変化しない時。
Yeah. There are many people in the Bible with this kind of a job.
そして聖書の中にもこういうふうな仕事に就いてきた人たちがいるんです。
You would be surprised how many people in the Bible had such a job.
そして聖書の中で何人の人たちがそういう先のない仕事に就いてたかというのを見ると驚かされるんですね。
And so we're going to look at three people with dead-end jobs.
そして3人の人がこの先のない仕事に就いていたんです。
And how did God work in their life?
そして神様がその人たちの人生でどんな風に働いたんでしょう。
Person number one.
1人目の人は
is Moses.
モーゼです。
Moses had a dead-end job.
モーゼが先のない仕事に就いていたんです。Yeah.
The first 40 years of his life was quite exciting.
最初の40年間の人生というのは非常にワクワクするものです。
He was a prince in Egypt.
エジプトでの王子だったんです。
Yeah. He probably had a fancy chariot.
もう素敵な馬車に乗ってたと思うんですね。
Fancy clothes.
素敵な服を着てたと思うんですね。
And he was feeling like things are just going to become bigger and greater with me.
もう物事が自分のために大きくなってる、すごくなっていると思ってたと思うんです。
But at the same time, he became arrogant.
でもその時にモーゼ傲慢になってしまったんです。
And then he killed someone.
そして一人の人を殺してしまったんです。
And much to his surprise, people did not support him.
そして驚いたことに他の周りの人が自分をサポートしてくれなかったんです。
And so his life just crashed.
ですからモーゼの人生はそこで潰れてしまったんです。
And he had to run away.
ですからモーゼはそこを逃げ出してしまいました。
And he got a dead-end job.
そして先のない仕事に就いたんです。
Shepherd.
それは羊飼いの仕事でした。
Yeah. A shepherd.Is 98% boring.
羊飼いというのは 98% つまんない仕事なんです。
Yeah. All day you stand there.
もう一日中立ってて。
And you listen.
そして聞いてるんです。
ベ
ーベーベーベーベーっていう声聞いてるんです。
98% of the time it's like this.
98% はもうそういう人生なんですね。
But 2%.
でも 2% だけが。
Is terror, panic.
パニックなようになるんです
、ね。When the wolf comes.
それは、狼が来た時です。
When the bear comes.
熊が来た時です。
Yeah. It's unbelievably difficult job because of its boringness and its low pay.
それは本当にもうひどい状態になるんですね。それがもうひ、低い賃金の仕事なんですけれども、非常な困難を覚えるわけです。
And Moses had this job and he had it for 40 years.
そしてモーゼはそんな仕事を40年間もしてたんです。
Yeah, after an exciting prince of Egypt experience, now the next 40 years of his life was just standing there.Taking care of sheep.
40年間エジプトの王子として素晴らしい生活を送ってたんですけども、後の40年間は羊飼いとしても立っているような生活だったんです。
Yeah, let's look at this story. It's Exodus chapter 3, verse 1 to 10.
それでは出エジプト記3章1節からお読みします。モーゼはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の東側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーゼは言った。なぜ芝が焼きつけていないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーゼ、モーゼと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの靴、足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーゼは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、実と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシテ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエルの人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。
Verse 1 is interesting.
一節なんですけれど、
yeah, take a look at verse 1.
もう一度見てみましょう。
Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law.
モーゼはミディアンの祭司で彼の舅イテロの羊を飼っていた。
He was not taking care of his own flock.
自分の羊を飼ってたわけじゃないんですね。
Still, he is an arbeiter.
アルバイト、パートタイムジョブだったんです。
40 years!
40年間まで。
And still he has nothing.
そしてもう40年経っても何もなかった。
Still he is just an employee taking care of someone else's sheep.
もう40年経ってもただの雇われ人で、他の人の羊を飼ってたんです。
It must have been difficult.
それ非常に大変だったと思うんです。
Especially when you do the mathematics. 40 years as a prince, 40 years as a shepherd. At this moment, he's 80 years old.
40年間王子で40年間羊飼いをして、算数で足し算と80年。
And his life is zero.
そして自分の人生全くゼロだったんです。
Just an arbeiter.
ただのアルバイト。
With no future.
全く将来がなかったんです。
Yeah, it must have been a very low time in his life.
多分そのモーゼの人生の中で一番こう低い時点にいたんじゃないでしょうか。
Yeah. Why did he have to spend so much time?Outside in the wilderness, 40 years doing this boring job.
どうしてこんなにもう40年間も荒野でつまらない仕事をしないといけないんだ。
Yeah, there are various reasons.
でもいろんな理由があるんです。
But there's one very important reason.
一つとっても大事な理由なんですけれど。
An arrogant attitude.
それは傲慢な態度なんです。
Yeah, I'm special.
私は特別だ。
Yeah, I'm a prince.
私は王子だった。
Yeah, I deserve better.
私はもっといいものを受けるに値する。
I should get better.
私は良いものを受けるべきだ。
God's hand is on my life.
神の手が私の腕にある。
You're just regular.
あなたたちは普通の人だ。
I'm special.
私は特別なんだ。
And because of that arrogant attitude,
そういう傲慢な態度の上に、
God could not use him.
神様はモーゼを使うことができなかったんです。
And so if you have an unbelievably boring job,
もし皆さんが全くつまんない仕事についているとしたら、
with no future,
もう将来のないような、
I have a question for you.
皆さんに質問があるんですけれど、
How is your attitude?
あなたの態度はどうでしょう?
Do you act like you are better than other people?
みんなよりも自分の方が上だっていう態度してませんか?
That you are specially chosen and you have an arrogant attitude.
私は特別に選ばれたという傲慢な態度してませんか?
Yeah, if you do,
もしそうしているなら、
God will let go and watch.
神様はあなたを手放して見ているんです。
Yeah, and God is very patient.
神様はとっても忍耐のある方です。
He will watch for 40 years if necessary.
もし必要であれば40年間も見ているだけなんです。
Yeah, and so he waited for Moses to finally get humble.
そして神様はついにモーゼがへりぐだるのを待ってたんです。
Finally, for Moses to get to the point where if Moses could speak Japanese, he would say, あかんわ like this.
そしてモーゼがついにね、あかんわ、give up っていう時までも待ってたんです。
Yeah. And so all of his arrogance, it took 40 years to crush him.
40年経って自分の傲慢さというのが全て打ち砕かれたんです。
And when I look at Japan, I'm very concerned about one area.
一つも、とても気になる部分があるんですけど。
After World War II, Kobe was flattened.
第二次世界大戦の後、神戸はもう荒野、全く何もなかったんです。
Yeah, and I've seen pictures, only the railroad area was still standing.
そして写真を見ると、鉄道のあたりだけがまだ残ってたんです。
And there was the Sannomiya train station that they began to rebuild, build up.
そして三宮駅がもう一度作られていました。
People with no food gathered there.
そして食べ物のない人たちがそこに集まっていたんです。
And they begged.
そしてお願いするんですね。
I'm hungry. Please do something.
私お腹空いてるんです。何とかしてください。
I'm starving.
私もう腹ペコなんです。
And occasionally people would give them something to eat.
そしてまあ人々が何かをあげる食べるものをあげるわけです。
And there was, of course,Thanks. Well, thank you. Thank you so much.
ありがとうございます。
But Japan got rich.
でも日本はお金持ちになりました。
Wealth came in.
富がやってきたんです。
And the young people did not experience the difficulties the parents experienced.
ですから若い人たちは両親がしたような苦労をしていないんです。
Yeah. And they began to get the attitude, I deserve something better.
ですから私はいいものもっといいものを受けるに値するっていう態度を取り出したんです。
ママ、
お母さん、
I'm your son.
私はあなたの息子だから。
You should buy me more game soft.
だからもっとゲームソフトを買って。 らないといけない。
I deserve it.
私はそれを受けるに値するんだ。
Just because I'm your son.
というのは僕は息子だからね。
And so this arrogance is coming in.
そういう傲慢な態度が入ってきたんです。
Not only to Japan, but other countries as well.
日本だけじゃなくて他の国もそうなんです。
And if you want God's blessing on your life,
神様の祝福が皆さんの人生の上に欲しいなら、
You have to humble yourself.
自分がへりくだらないといけないんです。
Take your shoes off.
自分の靴を脱がないといけないんです。
And kneel before God.
そして神様の前にひざまずかないといけないんです。
Say, Lord, have mercy upon me.
神様、私の上に憐れみをください。
Yeah. And if you're not willing to do so,
もし私がそういうふうに進んでいないなら、
God is patient.
神様は忍耐深い方です。
And he will wait.
神様は待っています。
How many of you would like to wait 40 years?
40年間待ちたい人いますか?
No, thank you.
もう結構ですよね。いらないですよね。
I want to move forward in my life.
私はもう自分の人生前に進めたいです。
Yeah. And so, God used that arubaito time in Moses' life.
ですから神様はモーゼのそのアルバイトをしている時期を使われたんです。
Yeah, to crush out that arrogant attitude.
そういう傲慢な態度を打ち砕くために使われたんです。
Yeah. And where he had no confidence in his own ability anymore.
自分のもう能力に自信を持ってないほどになったんです。
He had a very high education.
もうモーゼは非常に高い教育を受けていました。
Yeah. According to our research, the Egyptian, family, they had a very high education.
調査によるとエジプト人のそういう家族は非常に高い教育を受けたんです。
And, he had to set all that aside.
それを全部横に置きやって。
And come to the point where nothing is going to happen unless God does it.
神様がしてくれるのでなければ何もすることができないというところまで来たんです。
We have the story in the Bible of another shepherd too.
そして他の羊飼いにもそういうことが起こってますね。
A little boy named David.
小さな少年であるダビデの家の子です。
He was the youngest son.
彼は一番下の息子だったんです。
And for some reason, all the other sons grew tall.
他の息子たちは非常に大きく背が高く育ったんですね。
But not David.
でもダビデはそうではありませんでした。
He was short and cute.
ダビデは小さくて可愛らしかったですね。
And all of the older brothers picked on him.
ですからお兄ちゃんたちがからかうわけです。
And so he had to endure huge amounts of bullying.
ですからもういじめにいっぱいあってそれ耐えなきゃいけなかったんです。
Yeah. And he was left out to take care of the sheep.
で、羊を飼うために外にやられたんですね。
And he was alone a lot.He was alone most of the time.
そしてダビデはもうほとんどの時一人で過ごしたん
です。And we're talking about a 10 year old boy, a 12 year old boy, alone.
10代の少年、12歳の少年が一人でいるんです。
Yeah. And whenever his brothers came, they made fun of him.
そしてお兄ちゃんたちがやってきてからかうわけです。
Yeah. And he had to learn how to have a boundary to protect himself from the bullying of his older brothers.
ですからお兄ちゃんたちによっていじめられるそれをどういうふうに境界線を引くのかっていうのを学んだんです。
You know, some people they come to me and say, Rob, I quit my job.
ローブある人がやってきてローブ私もう仕事を辞めたいんですけど。
And too much bullying.
もういじめに遭うんです。
Yeah, and so they quit their job.
それで仕事を辞めるんです。
And they get a new part-time job.
そして新しい仕事を得ます。
And then they come up to me.
そしてまたやってくるんです。
I'm gonna quit my job.
もう私もう自分の仕事辞めます。
And what's the matter?
どうしたんですか?
Yeah. Too much bullying.
もうすごいいじめに遭うんです。
Yeah. In some cases, job number three.
そして、3番目の仕事で。
Too much bullying.
またすごくいじめられるんです。
Could it be that bullying is your education?
もしかしたら教育のせいでそういういじめに遭うのかもしれません。
Yeah. God wants to do something inside of you.
皆さんの中の何かを変えたいがためにそういうことが起こるのかもしれません。
He wants to do something to change you.
神様はあなたを変えたいためにそういうことが
起こるのかもしれません。But you're running
away from your education. でもその教育の過程から自分が逃げ出してしまったら。
Yeah. And so you jump to this job, but the same job is there.
もうその仕事から抜け出しても同じような仕事が待っているんです。
Yeah. And so David, he had to learn how to deal with bullying.
ですからダビデはどういうふうなそのいじめを取り扱うのかということを学んだわけです。
Another thing he had to do is what do I do with my free time?
もう一つは私の自由な時間に何をするかということを学びました。
And he got a harp.
ハープをダビデは持ってたんです。
Harp.
Harp. Harp. ハープを持ってたんです。
Yeah. And he began to play music.
そして音楽を奏でたんですけど。
And worship God.
そして神様を賛美していました。
And the more he did that,
それをすればするほど、
the presence of God came down.
神様の臨在がやってきたんです。
Yeah, he's all alone.
もう自分の周りにあったんです。
13 years old.
13歳でです。
Yeah. Out in the field.
そして荒野の中でです。
Worshiping God.
神様を賛美していました。
And the presence of God coming down upon his life.
そして神様の臨在が自分の上に臨んだんです。
Nobody knows. Nobody knew that.
誰もそのことを知りませんでした。
Yeah. Only between him and David. David and God.
神様とダビデの間だけのことだったんです。
Yeah. And so many times.If you're in a dead-end job,
多くの場合もう先の見えないような仕事を持ったなら、
there is a loneliness.
そこには孤独というものがあるんです。
Yeah, only me.
私だけ。
Yeah, that's the way David felt.
そういうふうにダビデは感じたと思います。
But he used that as an opportunity to get close to God.
でもダビデはそれを神様と近くなる、親しくなる機会として使いました。Yeah.
But things were really boring.
でももう本当につまんなかったんですね。
And so he got a rock.
ですから石を取り出して、
And he got a piece of leather.
そして革のバンドを使って、
And he began to practice hitting things.
そして物を当てるっていう練習をしたんです。
Yeah. And it looked like a silly activity.
それはなんか馬鹿げたことのようなんですけれど、
yeah. And, probably his older brothers teased him.
多分お兄ちゃんたちそれを見ていじめたと思うんですね。
Yeah. If you're a real man, you would use a sword.
もし本当の男だったら剣を使うだろう。
Yeah, what is this? Throwing, shooting rocks.
どうして石投げなんかでしてるんだい。
You kid, you punk, you砂利ガキ。
砂利ガキ。
Yeah, andBut God has a way of using.
でも神様はそれを使う方法を分かっていました。
Yeah, unusual ways of using the things.
それを不思議な方法で使ったんです。
So if you are feel like your life has stopped,
もし皆さんの人生がこう止まっているように感じているなら、
Look around you.
周りを見直させてください。
What can you learn?
何を学べるんだろう。
What skill can you develop?
どんなスキルを向上させられるんだろう。
You never know. Someday God might use that ability.
神様がもしかしたらいつかそれを使うかもしれないんです。
Yeah.Then we have another person with a dead-end job.
そしてもう一人先のない仕事をした人がいます。
Yeah. And it's written in Matthew chapter 13.
マタイによる福音書13章。
Matthew 13,
55節。マタイによる福音書13章35節。
出てくるかな。これも良かったけどな。
マタイによる福音書13章55節。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヨコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。
Of course, this is talking about Jesus.
それはイエス様なんです。
Yeah. According to research, 2000 years ago, in the area where Jesus lived,
2000年前、イエス様が住んでいたあたりでは、
There was no wood. The trees had been cut down long before.
もう木はとうの昔に切り倒されて、そこに木材がなかったんです。
Yeah, and any tree that was growing was protected.
もう育っている木というのは保護されていました。
Yeah, and so if you were a carpenter,
もし大工ならば、
you would have to go long distances.
もう遠い距離まで行かないといけないんです。
To get wood.
その木材を手に入れるためです。
We don't know exactly if Jesus was a carpenter.
私たちはイエス様が本当に大工だったかどうかというのははっきりとは分から
ない。 But according to the tradition of that time, a carpenter's son became a carpenter.
でも当時の習慣に従うと大工の息子は大工をしたわけです。
Yeah, it was almost 100% sure. If you were a farmer, you became a farmer's son. That's what you did.
100% 確かだったんです。農家の生まれていればやっぱり農家を継ぐわけです。
Yeah, yeah. And so a lot of Jesus' possible training
ですからイエス様が多分したであろう訓練は
was picking up a piece of wood
一つの材木を取り上げて
putting it on your shoulder
肩に乗せて
and taking it somewhere.
それをどこかに運んだということです。
Yeah. This would come in useful later on in his life.
それはイエス様の後の人生でとても役に立つものでした。
When he was required to carry his own cross.
自分の十字架を背負って歩かないといけない時だったんです。
Yeah. And so his, anyone looking at his job, they would say, your job is a dead end job.
もう誰かがあなたの仕事は先のない仕事ですね、yeah. と言ったとしたら、
Nazareth is not is a low image town.
ナザレというのは非常に低いイメージのある
町だったんです。Yeah.
もうお金持ちになるというような可能性のない村だったんです。
You're gonna work like your father.
もうお父さんのように働いているなら。
And you're gonna eventually get old and you're gonna die. That's your job.
年を取って死ぬっていうような。
Yeah.Dead end job.
それは全く先のない仕事でした。
Jesus had that.
イエス様もそういう仕事をしてたんです。
But there was one thing.
でも一つのことがあります。
One thing that Moses had in common, one thing that David had in common, one thing that Jesus had in common.
モーゼもダビデもイエス様にも共通するような一つのことがあります。
God's calling is on their life.
神様の召しがその人たちの人生にあったことです。
Some of you are thinking, if I had a better job, everything would go well.
もし自分がもっといい仕事を手に入れたらもっと良くなるのにと思っている方いらっしゃいますか。
That's not the answer.
それは答えではないんです。
Yeah. You could have a better job and still everything could be dead.
もし良い仕事を得たとしてもすべてのことがよ終わってしまう先のないってことがあるんです。
Yeah. The key is the calling.
鍵となるのは召しなんです。
Yeah. Why did you come today?
どうして今日皆さんここにいらっしゃいましたか?
Probably people had many different reasons.
もちろんいろんな理由があると思うんです。
Yeah. How many of you came because you want to know a little bit more about God? You just want to know a little bit more.
Yeah. 神様のことをもっと知りたいなと思ってきた方いらっしゃいますか?
The Bible teaches that even that desire comes from God.
聖書の中にはそういった思いですら神様から来ていると書いてあります。
So that means that God is calling you.
ということは神様が皆さんを呼んでいるんです、ここに。
Yeah. His calling is upon your life.
皆さんの人生の上に神様の召しがあるんです。
Yeah. And it is that calling that is able to pull you out of a dead-end job.
その召しが皆さんを先のない仕事から引き上げてくれるんです。
And put you into a history-making.
もう歴史を作るようなそういう人の人生に引き上げてくれるんです。
That's the key.
それがキーなんです。
Yeah. And so your アルバイトシーズン。
ですから皆さんのアルバイトのシーズンの時に。
Where you feel like your job has no change.
もう仕事が変わらないような時に。
Don't waste this time.
その時間を無駄にしないでほしいんです。
Yeah. This is the time to get ready.
その時こそ準備をする時なんです。
You know, 30 years ago, I would ask my students.English students, what is your dream?
30年前、私は自分の生徒にあなたの夢は何ですかと聞きました。
Yeah, and in those days, they were embarrassed to say.
当時もうそういうのを口にするのは恥ずかしがったんですね。
Because they were like, 先生。in front of everyone?
みんなの前で言うんですか?
Say my dream?
私の夢言うんですか?
Yeah. They might, if I tell my dream and my dream is too big, everyone will laugh at me.
もし言って自分の夢が大きすぎたらみんな笑うと思うんですよ。
Yeah. And so many times they said, I don't understand.
だから私よくわからないんですって多くの子は言うんですね。
And so very few people had the courage to say their dream.
ですけれども勇気を持ってそれを言う子もいました。
And many salarymen, they tell me this.
サラリーマンの人はこう言うんですね。
I don't know.
私は分かりません。
All I know
私の知っていることは
is work hard in my company.
会社のために一生懸命に働くことです。
And if I really work hard in my company,
もう会社のために本当に一生懸命に働いたら
then surely somehow it will turn for good in the end.
最後にはそれがいいことに変わると思うんです。
Yeah, that's all. They didn't even have a dream.
夢を持っててもそう言うんです。
Yeah, yeah. But Japan has been changing a lot.
でも日本は変わってきたと思います。
Yeah. 30 years ago,
30年前、
people had dreams,
夢がある人たちは、
and they secretly prepared for the dream.
その夢に対して密かに準備をしてたんです。
Secretly saved money.
密かにお金を貯めて、
yeah. secretly studied.
密かに勉強して、
secretly got qualifications.
密かに資格を得てたんです。
And then suddenly, shockingly, they went after their dream, and everyone was like, "Eh, 嘘!" like this.
ですから、それを急にやめるっていうと人がびっくりするわけです。
Yeah, but they prepared for their dream.
でもそのための準備をしてたんです。
Even today, I still teach English.
まあ今でも英語を教えているんですけれど。
And but when I ask this question, the answer is very different.
同じような質問をしても答えが違っているんです。
People are much quicker to say their dream.
人々はすぐに自分の夢を言うんですね。
Yeah. I'm going to a foreign country and I would like to do this and this and this. They know.
外国に行ってこういうこと、こういうことをしたいんですよ。
Yeah. In the future, I would like to become this. They're very quick.
将来こんなことしたいんですよ。すぐに答えるんです。
Yeah. And then I ask them the question.
そして質問します。
Yeah. Are you preparing?
そのために準備をしてますか
？No.
すると、いえって言われるんです。
They don't have any preparation.
全然準備してないんです。
There's some kind of expectation that just because you have a dream means that suddenly the dream will come to you.
もう夢があるということはその夢が突然やってくると思ってるんです。
And it's not true.
でもそれって現実ではありません。
If you have a dream,
もし夢があるなら、
you have to move towards that dream.
その夢に向かって進まないといけないんです。
You have to take little steps every day.
毎日毎日少しずつステップを踏まないといけないんです。
Moses, David, Jesus, they were being prepared step by step each day.
モーゼもダビデもイエス様も一歩一歩準備をしたんです。ですから今いくつかアドバイスを復習したいと思います。
If you are in a dead-end job,
もし先のない仕事についていらっしゃるなら、
or you feel like your life is not moving forward,
自分の人生が前に進んでないと感じていらっしゃるなら、
number one,
一番は、
don't hop around.
その仕事を移り変わらないでください。
Yeah, unless you have a good reason from God.
神様のために良い理由があるまではです。
Yeah. If you're going to change your job,
もし仕事を変わるなら、
yeah, change your job after you feel that God has told you you have learned your lesson in this job. Now move to the next job.
その仕事で自分が学んで神様が他の仕事に移るようにと言われてからです。
Yeah, but if you jump around, you may find out you're in the same problem in every place.
でも仕事を飛び回るならば、違った場所でも同じ問題を持つわけです。
And so if you are having a difficult dead-end job, you need to ask God, God, what are you teaching me?
ですから難しい先のないような仕事についていたら、神様にこう言ってほしいんですね。神様、私に何を学んでほしいんですか。
Repeat after me.
What?
Are you
teaching
me?
Me, 私に何を学んでほしいんですか?
Yeah, it may be some kind of a emotional problem that you have to learn to overcome.
もしかしたら自分が乗り越えないといけないような感情的な問題を持っていらっしゃるのかもしれません。
It may be some kind of a relational problem with other people that God wants you to overcome.
神様が乗り越えてほしいような人間関係に対する問題をお持ちなのかもしれません。
Yeah, but don't just jump around just because your job is difficult.
仕事が難しいという理由だけで移り変わらないでほしいんです。
Yeah, number two.
2番目は、
learn to live on a budget.
その予算内で生きるということを学んでほしいんです。
Yeah, many people I talked to, I said, how do you spend your money?
多くの人はどういうふうにお金を使っているか分かってないんです。
Yeah, I don't know. It just comes in and it goes out.
入ってきて知らないうちに出ていくんだよ。
Yeah, I don't know. How much money do you have? I don't know. It just goes like this.
いくら持ってるんですか分からないんですよ。出てきてもう出ていくんですよ。
Yeah. Well,These people that we talked about in the Bible, they had a plan every day.
私たちが聖書で学んだような人たちは毎日こう計画があったんです。
Yeah, I made this much goat cheese. ヤギの
チーズ。ヤギのチーズは。
Yeah, this much for me to eat.
これぐらい自分の分で食べて。
Yeah, this much to give to God.
これだけは神様に捧げて。
Yeah, this much, to sell.
これだけは売って、
yeah, they had a plan.
そういう計画を立ててました。
Yeah, and so we also need to have a plan.
ですから私たちも計画を立てないといけないんです。
Yeah, give this much to God.
これだけは神様に捧げて、
yeah, spend this much on my daily life.
これだけは自分の日々の生活に使って、
yeah, and spend this much on the savings for the dream that I have.
これだけは私の夢のために貯めておこう。
Yeah, and learn to do it faithfully.
そのことを忠実にすることを学んでないといけないんです。
The shepherd has to calculate these things.
羊飼いというのはそういう計算をしていました。
Yeah, and, we need to learn to live this way.
私たちもそのように生きなければなりません。
40 years ago, this was common sense. Everybody knew it.
そして40年前それはみんな普通に知ってた共通のことだったんです。
But somehow we've lost our direction.
でも私たちはその方向性を失ってきました。
Yeah, we have become addicted to things like credit cards.
クレジットカードに中毒になってしまったり。
Yeah, and no longer thinking about the responsibility of our spending.
自分が使うことに対して責任を持たなくなってしまったり。
Yeah, and so learn to live on a budget.
ですから予算内で生きるということを学ばないといけません。
Yeah, another thing that we can learn from these stories.
そして他にもこの物語から学べることは。
Is that in your daily life?
皆さんの日々の生活の中で。
Look for a skill that you can learn.
自分が手に入れられるスキルを学んでください。
Yeah. Moses, he was a shepherd in the desert.
モーゼは砂漠で羊飼いをしていました。
And his big concern is where is the water?
水がどこにあるのかというのが最も大きな関心事だったんです。
So thinking, sheep,
私の羊は水がいるんですけど、神様どこに水がありますか。モーゼがイスラエルのリーダーになった時に、全ての国民が彼に従ったわけです。
Yeah. And they said to him, "Where is the water?"
みんなが水はどこにあるんですかって尋ねた時に、でもその時に分かってたんです。
Yeah. So look at your daily life. What can I learn in my daily? What skill can I develop?
だから日々の生活を見回して自分のどのスキルを向上させることができるんですか。
Yeah. It might be even something really small.
もしかしたらそれ小さなことかもしれません。
Yeah. In the case of David, it was just learning how to throw a rock. That's all it was.
ダビデは石を投げるそのスキルを身につけたんです。
Yeah. But look at the job that you have now and say, what can I learn in this job?
自分のしている仕事を見回していて、ここで私は一体何をスキルを学べるんですか。
Stop talking about what's wrong with the job and what can I learn from this job so I can graduate.
その仕事の悪いところを言うのをやめて何を学べるんですかと言ってください。
Yeah. I want to graduate. God, what can I learn from this job?
私も卒業したいんです。この仕事から一体何学べるんですか。
Yeah. Another thing that we can learn from these men.
この人たちから他に学べることは。
Is that when you feel loneliness?
孤独を感じたなら。
You feel like you've left behind.
何かもう置き去りにされているような
気がしたら。Other people are moving forward with their lives.
自分の周りの人たちは人生を前に進んでいるのに。
Take your loneliness to God.
その孤独を神様のところに持って行ってください。
Learn to worship Him.
神様を賛美することを学んでください。
Learn to sing to Him.
神様に賛美を捧げることを学んでください。
Yeah, and His presence will become greater and greater in your life.
神様の臨在が大きく大きくなってきます。
Another thing that we can learn from these stories of these three people.
この3人の人生から学べることは、
is stop being arrogant.
傲慢になることをやめる、
yeah.
ということです。
I should be getting this.
私はこれを受けるべきだ。
Yeah. My ancestors were so great, so I should put it aside.
私の先祖は偉大だったから、そういうものをもう横にやってください。
Yeah. Moses had to put it aside.
モーゼはそれをもう横にやったんです。
Yeah. And change to become a thanksgiving person.
そして感謝を捧げる人に変わりました。
Thank God for everything.
すべてのことを神様に感謝したんです。
Yeah. Everything comes from God.Either directly or indirectly. Thank God for everything.
直接であれ、直接でなかれ、すべてのことを神様に感謝しました。
Yeah. And then the last thing,
そして最後に、
and that is remember,
覚えておいてほしいんですけれど、
you are chosen by God,
皆さんは神様によって選ばれているんです。
But take that in a humble way, not an arrogant way.
でもそれを傲慢な方法じゃなくて、へりくだった方法で受け取ってください。
That God knows me.
神様は私のことを知っている。
He knows my situation.
神様は私の状況を知っている。
And in his timing,
そして神様のタイミングで
He will pull me out,
私を引き上げてくれる。
To the place that he wants me to be.
神様の行ってほしいところに私を引き上げてくれる。
Yeah. I'm going to go through it one more time.
そしてもう一度言います。
Yeah. Number one,
一番は、
Don't hop from job to job without a God-given reason.
神様が与えてくれる理由なしに仕事から仕事を渡り歩かないでください。
There are things God wants you to learn.
神様はあなたにそこで学んでほしいことがあるんです。
Yeah. Find out what they are so you can graduate.
そこを学んでください。そうすればそこから卒業できます。
Number two,
2番は、
Learn to live on a budget.
自分の予算内で生きることを学んでください。
Some for God, some for life expenses, and some for savings. Learn that.
いくらかは神様に、いくらかは自分のために、いくらかは貯蓄のために。
Number three.
3番は
Learn a skill.
スキルを身につけてください。
There's one skill I learned. I still haven't been able to use it.
私は一つ学んだスキルがあるんですけど、それまだ使ってないんですけど。
I used to work in a factory.
私はある工場で働いていました。
And I became a champion lift truck driver. I could go all over and pick up big heavy things so fast.
私はこうトラックとか重たいものを早く持ち上げる、そういうスキルを身につけたんです。
Yeah, I did it hour after hour. I did this.
何時間も何時間もそれを練習したんです。
And then I left that job.
そしてその仕事を離れたんですけれど。
But someday.
でもいつか。
Yeah, I don't know where.
どこでかわからないんですけれど。
But God's gonna use that.Skill, some way.
神様はどこかでそのスキルを使わせてくれると思うんです。
Yeah, yeah. And so learn a skill.
ですからスキルを身につけてください。
Or skills.
はい、いろんなスキルを身につけてください。
Yeah, yeah. Number four.
4番は
use your loneliness.
自分の孤独を使ってください。
For worship.
神様を賛美するために。
Close to God.
神様と近づくために。
Yeah. Number five.
5番は
Throw away all the arrogant attitudes of who you are.
全ての傲慢な態度、あなたが誰であるかという傲慢な態度を取り除けといてください。
Yeah. Stop telling everybody how great you are.
もう人々に自分がどんなに偉大かということを言うのをやめてください。
How great your ancestors are.
自分の祖先がどんなに偉大でしたか。
Moses had to throw it away.
モーゼはそれを全部捨て去りました。
And humble himself.
そしてへりくだりました。
Yeah. And began to become a thanks.Person, thanksgiving person.
そして感謝を捧げる人に変わったんです。
Yeah, and then remember in a humble way,
そしてへじくらった方法でです。
God knows me.
神様は私のことを知っている。
God loves me.
神様は私を愛してくれている。
Yeah, and if you do these things,
もしそういうことをするなら、
then God in His timing,
神様は神様のタイミングで、
Take you out of that situation you're in now.
みんながいるその状況からあなたを連れ出し、
and move you to a position that can change history.
歴史を変えるような地位にあなたを使わせてくれます。
Yeah. Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御名によって御前に出ます。
I pray especially for those people who came today who feel like their life has stopped.
今日ここに自分の人生が止まったように感じている人のために祈ります。
Lord, I pray that you would give them hope.
そうか、神様、その人たちに希望を与えてください。
Lord, speak to them and show them what they need to learn in their job right now.
今ついているその仕事で何を学ぶか、神様、それを示してください。
So they can move forward and become all that you intended.
そうすれば自分が神様が意図していらっしゃる方向に進むことができます。
Yeah, we thank you that you know all about us.
神様、あなたが私たちのことを知っていてくれることありがとうございます。そして私たちの人生に良い計画をお持ちのことありがとうございます。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。